すみません、本日はお招きをいただきまして、また過去になるご紹介でございますが、ありがとうございます。紹介いただきました及川でございます。隣が、警護課の北山でございます。よろしくお願いします。先ほどはですね、本当にご祈祷いただきまして、先ほどちょっとお礼、先にそのお礼をさせていただきます。昨年もですね、阪神カプセルということで、ご祈祷をロータリークラブ様からいただいております。で、それにつきましても、私どもでですね、救急隊、非常に、活用させていただいているところでございます。改めまして、お礼を申し上げます。また、今年度につきましてはですね、イベント用、啓発用の看板ということで、消防本部もですね、今、それこそ防災関係、それから火災予防、火災予防週間が昨日で終わったんですけれども、さまざまな啓発活動をさせていただいております。その中で一番消防フェスティバルというのもやらせていただいたり、それから皆さん、非常にご存知で、見ていただいている方も多分多数いらっしゃると思いますけど、出初め式などなど、それからお子さんを対象にしてですね、幼稚園消防クラブの皆さんにもご協力いただいたり、いろんな、啓発活動を小さいお子さんからさせていただいております。その中で今回ご寄贈いただいたものはですね、なんですかね、観光地で青を入れていただいて写真を撮るみたいな、そんなものをイメージをしていただければと思います。でその下にロータリークラブさんということでバッチリ入れさせていただきますので、本当にこの場をお借りしましてお礼申し上げます。本当にありがとうございます。でそれではですね、今日本当に貴重なお時間をいただきまして誠にありがとうございます。今回冒頭ですね、会長のご挨拶にもございましたけれども、昨年の3月11日で、今日3月8日ということでございますので、あと3日で丸1年という形になります。また本日お集まりをいただいている方々はですね、それぞれの指導的な立場でいらっしゃいますので、いろんなところで防災に関する講話、それから、講習会、それから研修とか多分お聞きになっているでしょうし、また逆に多分ご自身がですね、講話をされていらっしゃるんじゃないかと。でその中で非常に私が、お話をさせていただくというのも非常に恐縮なんですけれども、今回特に私の立場ということで火災に限らせていただきますというか、火災に注目した中で、ちょっと紹介といいますか、お話をさせていただければと思っております。よろしくお願いいたします。ちょっとパワーポイントとか使わせていただいて、まず私ども、それこそ、3月からですね、市役所、それから消防としてもですね、いろんな取り組みといいますか、議会等々の中でやっぱり、それから市民集会等々にですね、この辺の話題といいますか、させていただいています。で今申し上げました講習とかですね、その辺も、近々で言いますと、先月2月21日ですね、消防管理省とそれから市の方にタイアップさせていただいて、防災実務者育成講習会、その辺もやらせていただいているというふうに聞いております。それからあと明後日3月10日に、これは会場横浜なんですけれども、黒岩知事とそれから私どもの、服部市長がですね、防災シンポジウムということで、その辺が開催をされるというふうにお聞きをしております。それでは先ほど申しました消防としてということで、火災に関する本当に事業所、それから地域のトップリーダーの皆様ということで、その辺のところを、火災に着目をしてですね、簡単に言っちゃいますと、その辺の初期対応ということで、その辺のところを、お話をさせていただければと思います。よろしくお願いいたします。まず災害に備えるということということで、ちょっと書かせていただきます。導入って言いますか。
すいません。
地震災害に、備えるということで、いろいろなところで多分キーワードとしてお聞きになっているかと思いますけれども、寺田虎彦の言葉ですかね、正しく恐れると、 その辺をちょっと紹介させて、この寺田虎彦の言葉もですね、いろんなところで、見直されたり使われたりということで、多分皆様の方がよくご存知かと思いますけれども、例えば天才は忘れた頃にやってくるであるとか、文明が進めば進むほど、被害の方が大きくなるとか、さまざまな形で、見直されているというような話で、今回正しく恐れるというのがですね、これ寺田虎彦が、浅間山荘の爆発を見て、なんかその近隣の方がそのまま登っていられる様子を見て、その辺のところをご覧になって、そのまま平気で登っていっちゃう人もいるみたいな、そういうのをご覧になって、物を怖がらなすぎたり、それから、怖がりすぎたりするのは優しいけれども、正当に怖がることはなかなか難しいと思われると、その辺のところを書かれて、でちょっと紹介をさせていただくんですけれども、一番の恐れない、それから恐れすぎるというのは、よろしくないですけど、正しく恐れると、その辺のところをということでちょっと紹介をさせていただきました。それで3月11日のですね、東日本大震災、これにつきましては本当にテレビの映像で何度も流されている津波に飲み込まれたという非常にこうショッキングといいますか、その辺が非常に印象に残っているんですけれども、その辺の災害も地域によってさまざまにあると。ですから例えば今回、本当に高い津波が歴史的に襲ってくる地域もございますでしょうし、それから土砂崩れ、それから地盤の液状化が非常に問題になっている部分もあろうかと思います。で今回私ども茅ヶ崎市はどんなところなんだろうということで、非常に住宅密集地域で、火災が一番課題といいますか、火災が怖いということで、茅ヶ崎市がどのような町で、どのような地理的な条件、それから都市構造で、その辺がどのような地震、災害が想定されるのかということで、ちょっとご紹介をさせていただきます。それでは茅ヶ崎市ではどのような被害が想定されているでしょうかということで、一例としてですね、神奈川県が、地震被害想定報告書というのを平成21年の3月に取りまとめております。これは東日本大震災より前ではございますけれども、1年前にはなりますけれども、それでその被害想定の中でですね、これは南関東直下地震ということで、関東地方の南部、神奈川県、東京、それから千葉、埼玉、茨城県、その辺で歴史的に繰り返される、マグニチュード7級の大地震を指すものでございますけれども、俗に言う直下型地震というものでございます。その辺を、被害も想定したものでございます。それで、火災による被害ということで、ちょっと見ていただいて、出火件数が38件、それから、焼失等数ということで21,780件ということでなってございます。それで、死者が330、そのうち火災による死者が300ということでございます。これでちなみにって言いますか、ちょっと近隣の紹介をさせていただきますけれども、藤沢市は出火件数は60件、この中の県のあくまでも想定でございますけれども、出火件数が60件で焼失等数、要するに、家が、焼失すると、それは3400棟ということで、茅ヶ崎に比べて7分の1、失礼しました、かなり少ない数字になっていると。それから、西側の平塚市は110件、出火件数は多いですけれども、消失等数の方は8910棟ということで、茅ヶ崎市の半分以下。それから鎌倉市さんが、出火件数が40件なんですけれども、消失等数は6260棟ということで、茅ヶ崎市の3分の1以下と、そんな、想定がされているところです。それで、2万1000棟の規模ということなんですけれども、平成7年に発生をしました阪神大震災では、全部が、その時 の消失頭数というのは7000頭ということになっておりますので、まあ、実にあくまでも想定ではありますけれども、約その3倍が燃えてしまうというような、まあ、とんでもない数字になっているということでございます。それで、まあ、なぜ茅ヶ崎市では火災被害がこれほど深刻なのかということで、ちょっと見ていただきます。でまあ、これからあのシミュレーションというのをちょっと見ていただくんですけれども、これはあの、総務省消防庁消防研究センターの、まあ、提供いただいた、まあ、ソフトを使用させていただいて、まあ、茅ヶ崎市のデータを入れ込んで、まあ、どのように、まあ、あの燃えているかという話なんですけれども、そんなシミュレーションでございます。でこれで一旦ご注意をいただきたいんですが、あのこのシミュレーションは、あの地震が起きたらこうやって燃えていくということではありません。ちょっとその辺でご注意いただきたいんですが、あの消火活動、要するに火を消すという作業を何にもしない場合、まあ、要はそのままほっとっとっとこうなっちゃうよというような部分なんで、その辺だけご注意いただければと思います。あの地震が起きたら必ずこう燃えちゃうとか、そういう部分ではございませんので、その辺だけご注意をいただければと思います。これがあのお分かりのとおり茅ヶ崎の市内でございます。で一応あのこれがお分かりかと思いますが、東海道、あ、JR 東海道線で、この、まあ、主な主要道路をちょっと書かせていただいて、これが柳島と渡せるんですかね、あの鉄砲道ということでございます。でそれで、まあ、一部、まあ、浜須賀地区ぐらいですかね、それでちょっと例えば一例として、発災したと。でそれの時間経過をちょっと見ていただきます。よろしくお願いします。これが3時間後でございます。6時間、12時間、24時間、48時間、それからまあ56時間後ということで、まあ、これだけ、まあ、あの何にもしないと、まあ、2日以上経っても、まあ、火は止まることなく、まあ、当たり前の話だと思いますけれども、あの市の端から端まで、あのまさに本当にドミノ倒しのように燃え広がっていくと。でこのシミュレーションの、まあ、データなんですけれども、茅ヶ崎市の平均的な気象条件として、風向きは北、それから風速5メートルということで設定をさせていただいています。ですから、まあ、逆にあの条件が悪いともっと広がる恐れがあるということでございます。それで、まあ、なぜあの茅ヶ崎市の火災がですね、まあ、これほど深刻なのかということで、これ多分あの皆様あの本当にあの得意になる方々ということで、もうすぐお分かりだと思いますけれども、まあ、主な2つの要因についてちょっと説明をさせていただきます。まあ、炎症拡大の主な要因としまして、まあ、幹線道路、まあ、先ほど道路を示させていただいた、地域を見ていただきましたけれども、幹線道路との区切りがないと、まあ、道路が狭い、それから木造住宅が密集して、まあ、隣の都へ炎症が拡大をしていくと。でそれが延々連なっているということでございます。それでちょっと次にあの、まあ、阪神・淡路の時に、まあ、一番あの神戸市の長田区が燃えたっていうのをあのお聞きになったろうかと思いますけど、これはあの長田区でもあの整備がされた町並みですかね、ちょっとこれを見比べていただくと歴然かなということで、ちょっとあの並べさせていただきました。左側が、長田区の様子です。これはあの出火6時間後ということで想定をさせていただいております。あのまあ、止まっているというような状態ですね。あの幹線道路、それから右側が茅ヶ崎市ので、これはあのどんどんどんどん広がっていると、まあ、一目瞭然と言いますか、まあ、一番あの整理された部分と、それからちょっとごちゃごちゃの部分と、まあ、そういう部分はあろうかと思いますけども、こういう形になっているということでございます。それであともう一点、これがですね、私ども茅ヶ崎市の方で、これ平成20年度なんですけれども、都市部の方で作成をさせていただきました。地震による地域危険度、測定調査報告ということで、この中で、
動させていただいているところですけれども、これも先ほど申し上げた、JR の、南側に、まあ、非常に大きな、まあ、木造住宅の塊があるというふうに思っていただければと思います。これが、まあ、1万棟近く、それからこの辺も1万近くですね。それから JR の、北側についても5000近くの、まあ、こういう塊があるというような形、数字で表れているということでご理解いただければと思います。それで、まあ、以上のことですね、茅ヶ崎市の特性として非常にあの、木造密集地域が広がって、まあ、震災時に、まあ、一旦火の手が上がったりしますと、まあ、非常に、火災の危険が一番、まあ、ですから私どもに課せられた、使命といいますかは非常に大きなものというふうに、考えております。それであのこういう情報こういう数字の中でですね、あの市やそれから消防はどうするのという話なんですけれども、まあ、あの結論から申し上げますと特に特効薬がないんですね。で現実的な話とすると本当にあのよく言われている町長工場工場みたいな形で、まあ、本当に大事な話が火は小さいうちに消してくださいというのをお願いをして回ったり、まあ、この回もちょっと今日もですね、まあ、そんなお願いを最終的にはさせていただこうかなというふうに思っております。で具体的な取り組みとしますとあの、まあソフトというかねあの今、東海道の南側の方でまちづくりワークショップの方を開催をさせていただいたり、それから、まあ、あの消防団を新たにですねあの作れないだろうかということで、まあ、地域の働きかけをさせていただいたりとかですね、南側の方でですね、それからあとまあ防災レーダーの充実、それから、防災船の実施等々でやらせていただくと、それからあとはあの本当に火災が起きないというかね、あの建物が倒れないということで、まあ、耐震診断への助成、それから耐震改正の、補助だとか、その辺の促進を、まあ、市の方で、やらせていただいていると。で、消防の方のと言いますと、あの本当にあのことが起こったら全力で消させていただくということなんですけれども、まずは、小さい火を消していただくということで、小型軽量ポンプというのをちょっと配備、昨年の10月の補正予算で、整備をさせていただきました。これがあの軽量ポンプの、まあ、これあの、まあ、これうちの職員なんですけど、女性でも担いで、重さが 7.7 キロ。ということで、当座は防災式の格納庫というのがございまして、そこに配備をさせていただいたり、まあ、その辺であの取り扱いをですね、多分新しいネットになろうかと思いますけれども、消防団、それから地域の皆さんに簡単に取り扱っていただけるような形で、今、お願いをしようというふうに今、準備をしているところです。それで今あの最終的にはこういう形であの締めくくりの方もですねあの私どもの、対応というのかなんですけれども、ちょっとその後で、まあ、若干まだ先ほど時間も大丈夫というふうにお聞きしてましたのでちょっとあの阪神大震災の時のちょっと市街地の火災の様子をちょっとあの写真をちょっとご覧いただきます。まあ、これがあの阪神淡路の時の火災と、まああのまあ、本当に火がなんですか、ね、壁のように迫ってくると、まあ、この辺で、まあ、本当に、こうなっちゃうともう消防でどうとかっていう話でもなくなってしまうと、まあ、あの私ども本当に一生懸命やらせてもらいますけども本当に消防力を超えた火災ということで、本当に先ほどのですねあの地震被害想定の件数からもお分かりいただけますように、本当に同時に火災、それから私どもの救助活動、それから救急活動、まあ、どこまで私どもあのなんですか、ね、消防本部、それから消防署があの本当に活動できるか、それすらもあれなんですけれども、そのような中で活動をさせていただくと。で、あの本当に重要なものが、本当に地域での、まあ、最初の地域での初期対応、それから、まあ、本当に地域住民の方、それから地域の、まあ、事業所、企業の方々にですね、あの防災力、最初の対応があの大きく軽減するという、
対応いただければ軽減できる可能性があるということで、それでこれも阪神・淡路大震災の、活動事例のご紹介ということで、非常にうまくいった、成功例ということでちょっと紹介をさせていただきます。これは長田区なんですけど、やっぱり地域住民の方、それから事業所がですね、協力をして火災の拡大を食い止めることに成功されているということで、ちょっとこれ文字で恐縮なんですが、ちょっと読まさせていただきますけれども、地震発生当日のですね、朝5時47分に市街地で火災が発生をしました。で、地域住民のバケツリレーによる、必死の初期消火活動が行われました。で、この時地域の事業所の一つである三つ星ベルトというところで夜勤をされていた従業員の、60名の方がですね、自衛消防隊の下半ポンプを使って、工場内にあります200トンの水槽に設置をして、ホース10本を延長して消火活動をされたと。貯水槽の水を使い果たした道は、工場の外の、降雪防火水槽に移動したんですけれども、消火活動のホースが足りないということで、三好油脂という、他の会社企業からホースを提供いただいて、防火水槽の含んだ水がなくなりそうになると、また別な海藻という、会社企業から発動エンジンを解体して、地下水を組み上げて放水活動を続けたと。で、結果的に消防隊が到着する5時間後のお昼の12時15分まで、地域住民の方、企業だけで懸命に消火活動を行われたと。で、消防隊が到着された後もですね、協力しながら消火活動を継続して、火災発生から実に14時間後の20時、20時に火災全開に至ったという状況のようでございました。本当に大規模な焼損、被害に対しまして、この地域は非常に少ない被害で延焼を阻止することに成功されたという、事例でございます。それから、これは参考なんですが、消火活動の三越ベルト様の地域の被災者の方の受け入れをしていただいているということでございます。本当に地域の、それから企業のところでですね、ご協力いただいて、また何も防災協力それでお願いをしているところだろうと思っております。それから、次にですね、もう一点、今度は生き埋め者の救出活動の実例をちょっと紹介をさせていただきます。で、これ、データの通りですね、ちょっと見ていただくと、自力で脱出された 35% を除きますと、一番下、赤で、救助隊に助けられた方っていうのは、2% しかいないということなんですね。で、残りのは本当に家族、友人、隣人などに助けられたということで、63% ということでございます。で、地震発生の時から、15分で9割近くの方がですね、亡くなられていると、そういう状況のようでございます。それで、本当に発災現場ですぐに、どういう地震かにもよると思いますけど、その辺が非常に重要になってくるということでございます。で、最後になりますけれども、本当に事業所のですね、防災協力活動、それから本当に発災直後ですね、その辺の対応、その辺を、よろしくお願いをしたいと。で、私どもも本当に行政、それから消防本部も全力で、頑張りたいと思ってますけれども、その辺のところを、本当にお願いということで恐縮なんですけれども、その辺を、本当によくキーワードで地域の防災力の向上という叫ばれておりますけれども、私どももその辺のところを頑張ってまいりますので、よろしくお願いできればと思います。本当にどうもご清聴ありがとうございました。